キョン吉の響くラジオ伊勢です。
はい、山口治です。
こんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いします。
こちらこそ。
今日はあの、はい、長崎市平和町の心ホールで収録をします。今日のゲストは
アートウィークっていうのをね、ずっと1週間やっておりました、この方とずっと一緒に頑張っていただきました、小崎寛先生です。
あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あのね、アートウィークはいらっしゃった方はどのくらいいらっしゃるでしょうかね。今回はすごい暑い中でね、お昼間の入場者が少なくて、はい、ちょっと寂しかったんですけどね。コンサートはね、とっても賑わって、で、コンサートのお客様がその絵をご覧になって、はい、喜んで帰っていただいたという状況でした。
1週間ぐらいされたんですか。
うん、1週間ですね。小崎先生は多分ね、個展ってのは もっと長いですよね。
だいたい1週間
です。1週間ですか。はい、1週間どうですか、普通の流れというの
は。大体もう流れというかですね、
あそこはデパートなんかはね、割と
そうですね、大体デパートは1週間区切りなんですよ ね。それで1週間があるで、特別展を何かやるって時に10日になったり、2週間になったり、そういうことあるんですけどね。
もうほら、純粋に絵がお好きな方たちが登ってらっしゃる、
はいはい、
ね、だからその今回そのアートウィークで一つ感じたのは、やっぱり私ども その心ホールが2階なんですよね、
はい、
2階、階段登ってこなきゃいけないでしょ。だからその階段登る前の気持ちがやっぱりある程度高まってくれないと登って
こない。なるほど、
ね、だからその本当に下に、ね、待っといて、捕まえて上に上がれてくればまあいいんでしょうけど、なかなかそれが難しいけどね。
でも今回初めてです
よね。初めてですよ。で、多分ね、町の催しとしてもね、こういうのは珍しかったでしょうね。
あ、今までこういうのなかった
ね。なかったですね。関西さんありましたか、なんかこういう
町のなんか。
ね、場所場所によってはですね、うん、いわゆるイベントをね、はい、1ヶ月続いてる中での1週間だけ重点的にやるとかね。
うん、そんな今月はあれですよ、三等家のね。
はい、9月は平具で三等家って。はい、
平熊本
ですね。もう11年目なんですよ。
あ、本当ですか。
その時は9月分からず行って、はい、で14日にいろんなイベントをやるもんですからね。まあ、そういうこともありますけどね。
あそこはやっぱり町全体が三等家のこう空気というかに漂ってるわけですよね。
そうですね、70年前に三等家が旅寄ってキッチン宿で泊まった、その宿が残ってたんですよね、はい、それを村おこししようっていう人たちが掃除してきれいにして、で11年前に開いて、してちょうど温泉街の日名子温泉街ですから、そこの巻き込んでのイベントに続いてるんですよ。
昭和の15、6年ぐらいっていうことですかね。
そうですね、十何年だったですかね。
でもだんだんその歴史のなんかこう枠がだんだんこうくすみが取れてきて、だんだん見えてくるわけじゃないですかね、三等家のその行った道をですね。でなかなかお客さんそれなりの方たちがね、雰囲気ある方たちが見に来てますもんね。
そうですね、結構やっぱりその三等家という名前で来る人が大体多いもんでね、一般の人がふらってくるのも近くの人が多いんですけど、結構やっぱりこうそういうニュースを聞いてくる人多いですよ。
傑作なのはね、いらっしゃるお客さんたちがね、みんな三等家なんですよ、雰囲気が。三等家にやっぱ酔いしれた人たちでしょうね。だからもうね、あ、みんな似てますよ、雰囲気が、空気が。
うちの事務所にも三等家大好きという方が
いらっしゃった、
はい、いらっしゃいましたね。うちが菅先生の絵を描けてますよね、
うん、
もう大好きなんですって言っていらっしゃいますね。そういう三等家ってそういうなんか雰囲気持ってるんでしょうね、
だから三等家のね、会を開こうって集まろうって言ったってほとんど集まらないんですよ、はい、で展覧会やったら三等家、私好きっていっぱい出てくるんですよ、なんか隠れ三等家番号多くて、じゃあまとまって何かやりましょうかって言ったらなかなかまとまらないし、来ないし。
やっぱり自分の世界をお持ちなんでしょうね。
でしょう ね、
まあ、いやでもね、
なんかわがままな不安が多いんですよ、
でも例えばひげ生やした人だとかね、
はい、
なんか、その容姿でもなんか伝わってくるような方たちが、ね、
いいですね。
ご夫婦でとかいらっしゃいますね。
あ、
ね、
そうですね、
でちょっとひなびた、言い方悪いですけど、ひなびた温泉地なんですね、はい、だからそういうなんか もう舞台が出来上がってますからね。
日名口は一人ね、あの郵便局の職員なんですけどね、はい、あのやっぱり山東家に惚れ込んで、うん、あのちょっと時間があるといつも寒い来て頭あれを網田あの傘 あれかぶって
そのもの
そのままでは歩いてる街を
それで郵便配ってるんですよ。じゃなくてい
やそれは気持ちよしてないみたいですね
でもやっぱりほらあの街自体がそういうなんかちょっとこうあの寂しさがあるなんかね。
ひなこの世代ですか、八つ城の方なんですか。
そうそう、八つ城市ひなぐですもんね。
ああそうなんですか、ね、
だから八つ城に入りますよね、
はい、あのねちくわが有名なんですけどね、そこはね。
あちくわ
ちくわ、はい、こういうところで言っちゃいけないんですがあんまり
まあ、魚はタチウオ、
タチウオ
あの長いのがヒューッと
タチウオって長いんですよね。そこで初めては僕が知ったんですけどね、
はいはい、
金色にギラギラして
、それがそのままこう出てくるからね。
金色や銀色ですね。
銀色です。
でまあ、ね、刺身に作ってくれるんですよ。
え、こんな長いやつですか。
ああ、そして骨がぐるぐるぐるって蛇がろくろ巻いたみたいにして刺身がパーッと
そこが要するにあの三等家のイベントが1ヶ月、約1ヶ月ですかね、
うん、9月は平川で三等家っていうのがメインになって
るんですよね。もう9月はっていうのが入ってるんですよ。まあだから今回そのうちではね、平和町ではあと1区たった1週間で、しかもそのここは一応商店街のね、
はい、
全然その三等家やその平川とは全然空気が違ってて、でいらっしゃる方たちもあのやっぱり空気が違うと思います、ね、でその中で今日ねこう浦上弟子のこの前っていうのはやっぱり平和とかね、そういうなんかあの、まあ、なんて言いますか昔からのテーマがある場所なので、
はい、
ね、でそういう意味であの関節にはアピールしていただいたと思うんですよね、
うん、長崎新聞にも2回ほど、
そうですね、
乗ったというか、
うん、もう関節のおかげですよ。
関節
はやっぱり、ね、すごい長い間をずっと、うん、あのこの姿勢でずっといらっしゃってますから、ね、本当に。
まあしかし長崎において平和町って言ったらね、やっぱり原爆の落ちた中心地でもあるし、
うんうんうん、
やっぱ国際的な、ま、場所ですよね、うんうん、そういうふうに平和町って名前ついてるしね、う
ん、すみません、
少し PR して、う
ん、ちょっと単純な質問なんですけど、もともとその原爆落ちる前は平和町って言わなかったんですか。もともと
多分だからここは何もなかったとこかもしれませんね。その浦上天主堂が、
天主堂がここですからね、
あので
戦後に平和町でついたの。
うーん
でしょうね。そもそもうちの前の通りはね、浦上街道って言って、
はい、
あの長崎のね、
ああ、
はい、はい、
結局ここはもう焼け野原になったから、
その
区画整理もどんどんまで行ったのかな、区画整理みたいに見えないけど、
うん、
その時平和町ついたんじゃないかなと、
ね、
僕は思ってるんですけども、
う
ん、
あのだからうちのちょうど心ホールの前にはこう商店街モールがあってね、そこに平和町、商店街って書いてあるんですよ。それをね外人さんがね来てね記念写真撮っていくんですよ。で、もう、うちを撮ってるのかなと思ったら、私がモールを撮ってたということ、うん、それあのしょっちゅう修学旅行生やら外人さんたちが通っててね、
うん、
はい、まあ、特別なこんな町はなかなか他にはないなというふうに感じたんですけどね、
うん、その赤レンガの浦上天主堂がいいしね、うん、
はい、
でそれでやっぱりここは昔からの隠れプレスタンのね場所で、
うん、
明治時代までね、そのなかなか隠れプレスタンが出てこなかったんですけどね、うん、そういうふうに昔からキリスタンの町でもあるし、
うん、そういうだから歴史の中にいるんだけど、私はもうそういう認識を本当にあの、うん、失礼なことをたくさんしてきて、ここでイベントを始めたわけですだからそれはね、だから今回ね、あの少し後悔もしながら、でもやっぱりやることによって一つ勉強だと思ってね、今回はあのでも楽しかったですよね、
うん、
楽しい、
町の活性化になりますよね、
うん、あのなるといいですね、
うん、なるとい
いですね、あのだから初めて絵を見た方、初めて音楽を聴いた方ね、
うん、
あのがいらっしゃれば嬉しいと思って、
はい、
で僕もね平和にこう関するような作品もあったもんですからね、今回はどこにそれも展示しようということでモニュメントもありましたね、
モニュメントに、うん、 もうあれはね、僕はね、本当はもう街中に置いてね、雰囲気を作りたかったんだけどね。それだいたいね、菅先生はその浦上天主堂のフレスコがあってね、はいはい、あれを手掛け
た方が、この前やられたんですね。はい、はい、
ああもうそういう意味じ
ゃ、高校が難段だったもんでね、すぐそばでしょ、はい、高校に終わって女子で天主堂の中のフレスコが書き寄ったんですよ、
はい、あと近くの新安幼稚園の像とかですね、はい、
で26千年のね、ルドビコ茨城っていう像があるんですよね。
えそれも
で僕、うん、その手伝った時に、
ああそうですか。
でそこのね、浦上天主堂の下にカトリックセンターってあるんですよ、
はい、
その元道に。そこで僕はあのなんていうか、友達もそこでレストランやってたんです。そこにちょっと用事があって行ってたら、はい、40年前に結婚式を挙げてくれた神父さんが、
はい、それ
すごい電話したんですよ。名前が書いてあって、はい、僕は浦上天主堂で結婚式を挙げたんですよ。
あ本当ですか。
40年前、
お
39年ぐらいになるか、あのカトリックじゃなかったんですけどね、うん、僕の同級生がその山川神父さんっていうんですけど、神父さんが浦上天主堂の神父だと。で僕はあの絵をお世話になった先生のところに相談に行ったら、あこれやろって言ってカトリックじゃない人がなかなかやってくれない場所だったんですよ。でそれ以来その神父さんとずっと会ったこともなかったんですけど、先週ちょっと教会でやるっていうあのコンサートのチケットを買いに行ったんです、うん、そこにその名前書いてあるもんで訪ねたら、うん、今年の4月来ました。不思議な出会いが
転勤というか、
うん、あの方でもずっと回るんですよ、うん、でそういう関係でこう移動っていうんですかね、うん、やっぱあるんですみたいですよ。だからここの地はね、非常に思い出の地でもあるんですよね、僕も、うん、